今週はマタイによる福音書第6章9節から13節です。だからこう祈りなさい。天におられる私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が行われますように、天におけるように地の上にも。私たちに必要な糧を今日与えてください。私たちの負い目を許してください。私たちも自分に負い目のある人を許しましたように。私たちを誘惑に合わせず、悪いものから救ってください。以上です。このところずっと祈りということをテーマにですね、メッセージを語らせていただきますけれども、今週からですね、イエス様が教えてくださったこの主の祈りをですね、皆さんと一緒に学んでいきたいと思うんですね。主の祈りは、今でも世界中の多くの教会の礼拝の中で、お祈りされています。私たちの教会でもですね、祈ってますね。そんなことが原因だと思うんですけど、主の祈りっていう祈りはみんなで集まったところで祈る祈りだと思われていることもあるかもしれませんが、しかしイエス様がこのマタイによる福音書の6章の中でこの祈りについて教えられた時、この主の祈りっていうのはですね、みんなで祈る祈りというよりも、むしろ戸を閉めて隠れたところで祈る、たった一人で神様の前に立って祈る、そういう祈りとして教えられているんですね。皆さんもおそらく経験あると思いますが、私たちは祈るときにどう祈ったらいいんだろうとかですね、何を祈ったらいいのかとね、二言三言は出てきますけど、その先が続かないというようなことがね、あるんじゃないでしょうかね。戸惑いを感じてしまう。あるいはまた祈っては見たんだけど、どうもピンときてない、充実感が得られない、そういう経験をすることもあるんじゃないかと思いますね。祈りがいつも同じことの繰り返しばっかりで、形式的で心が伴わないように感じてしまうわけですね。こんなふうに実は多くのクリスチャンが祈りにおける弱さ、あるいは問題を抱えているという現実があります。これはイエス様のが生きておられたそのそばにいた弟子たちも同じことでして、そこでイエス様は、だからこう祈りなさいと言われて、この主の祈りを教えてくださったということなんですね。この主の祈りはですね、実際上全てのことを原則の形で含んでいる祈りであるということが言われます。原則だということですね。それはある意味に別な言い方すれば、この主の祈りに付け加えるべきものは何もない、何一つ抜けていない、そういう祈りなんだってことなんですね。もちろんとは言っても、祈るときにはただただこの主の祈りの言葉をね、機械的に繰り返してさえいればいいという、そういうことではありません。主の祈りは祈りの骨組み、あるいはガイドラインと言った方がいいでしょうかね。ガイドラインなんだ。つまり私たちはこのガイドラインに従って祈ることで、真の必要に関わる祈り、そういう意味でピントがあった祈り、そして十分な祈りを捧げることができるようになるということなんですね。古代の神学者のテルトゥルニアヌスという人がいますが、彼は主の祈りは福音の要約であると言ったそうです。主の祈りは福音の要約である。福音というのは喜びの知らせということですけど、神様から与えられた救いの真理のことですね。それがここで要約されている。それは私たちがこの主の祈りをちゃんと学んで理解することができたら、神の福音の真理、その救いの要点のすべてが分かったことになるということなんですね。なんかすごいことですよね。また宗教改革者のルターはこう言ったそうです。主の祈りを祈り始めるとなかなか終わらなくて困る。一つの言葉を祈り、その言葉の重みを測り、思いを巡らすと、一つの祈りをするのに4時間かかる。すごいこと言いましたね。主の祈りの中には実は6つの祈りが含まれてますから、そうすると4、6、24時間ですね。全部祈り終えるには1日24時間かかるということになりますね。ちょっと大げさな気がしますが、これは4時間でも5時間でも何日でも、いや、私たちが一生を費やしても計り尽くすことのできないような深み、あるいは重みのある祈りであるということが分かってくると、そういう意味なんだろうと思いますね。いずれにしても主の祈りを学んで身につけることで、私たちはより充実した力強い祈りを祈り続けていくことができるということですね。 まあここにいらっしゃる方はほとんどもう主の祈り知ってるわけですが、改めてその意味を皆さんと一緒にですね学びながら、この主の祈りを祈るってどういうことなのか、それをぜひ味わっていただきたいと思うんですね。まあ、そこで今回はその最初ですが、この主の祈りの一番最初の言葉、天におられる私たちの父よという、この神様への呼びかけの言葉から学びたいと思うんですね。これ言語のギリシャで見ると日本語の語順とは違っていて、父よという呼びかけが最初なんですね。父よと来て、私たちのと来て、天におられるというそういう語順なんですね。この主の祈りはお父さんという呼びかけから始まっているということですね。まあ、先ほどテルトリアヌスの言葉を引用しました。主の祈りは福音の要約であるという、まあ、そういう言葉を言ったと紹介したんですが、実はその言葉を受けてですね、現代のある神学者がこの呼びかけ、最初の父よという呼びかけは福音の要約の要約だということを言ってるんですね。つまり主の祈りの理解の鍵がこの最初の一言の呼びかけにあるということです。天におられる私たちの父よ、この呼びかけが分かったら主の祈りの全てが分かってくるんだっていうんですね。天におられる神を我らの父として呼ぶ、そのように神を呼ぶ者は神を呼んでいるその中で主の祈りとは何かということがよく分かってくるんだっていうんですね。これもすごい言葉ですね。ヨーロッパで活躍したとても有名な神学者がある時電話をかけたそうです。ところが話し中の信号が聞こえてきたんで、まあ、しばらく経ってもう一回ですねかけ直してみたっていうんですね。でもまあそれでもまだ話し中だった、まあ、仕方ないんでもう少し待ってさらにもう一度かけ直してみると、それでもまだ話し中ってね、まあなんていう長電話してるんだろうってね、腹を立てているところでハッと気がつきました。なんと自分の家の電話番号をかけていたというんですね。自分の家じゃそれはいつも話し中で当然ということになりますけれども、他人の電話番号にかけるつもりが自分の番号をかけて自分を呼び出してしまっていたと。他人のことを考えているようで自分の周りをぐるぐると回っている。それとちょうど同じように祈る時にも実にしばしば私たちは自分の電話番号にかけているようなことをしていることがないだろうか。神様に祈っているつもりが実は自分を呼び出して自分とだけ話をしているというようなことになっていることはないだろうか。まあ、それは祈りがいわゆる神との対話ではなくてモノローグになってしまっているということですね。まあ、せっかく神様が電話番号を教えてくださっているのにそこにかけていないということ、そういうことがないだろうかっていうんですね。イエス様が真っ先に天におられる私たちの父よという神の名を呼びなさいって教えてくださっているのは、その神様の電話番号を間違ってかけてしまわないように、はっきりとそのことをここで教えてくださっているということなんですね。まあ私たちは祈ったって何にも起こらなかった、ね、平安を得ることもできないし満足を得ることもできないということがないでしょうかね。まあ、そういうことの最大の原因は私たちの祈りのその取り組み方が間違っているというところにある。私たちは祈りにおいてあまりにも自己中心になりがちであって、そのために神の御前にひざまずいている時でさえただ自分自身のこと、自分の問題や困難なことばっかりが頭にいっぱいになっているということですね。そしてすぐにそれを訴え始めてしまう。まあ、しかしもちろん何もそこでは起こりません。ここでイエス様の教えによれば、そういう祈り方によって何も起こることは期待できないんだということです。それは神に近づく態度ではないということですね。じゃあどういう態度が必要なんだろうか。祈るときは口を開く前にまず一息入れて地上から目を離し、自分自身の問題や心配事や苦悩から手を離すということが必要なんですね。つまり口を閉じることによって祈り始めるということです。そしてそれから目を天に向け直し、天におられる父に呼びかける。祈りの精髄は天におられる私たちの父よと呼ぶことにあるということですね。あなたが今どんな状態に置かれていても、天におられる私たちの父よと心から言えるならば、ある意味でもうあなたの祈りはすでに応えられていると言ってもいいかもしれませんね。私たちに欠けているのはこの私たちと神様との関係の自覚に他なりません。祈りは神と語ることであって、 自分自身を忘れて神の臨在を自覚することなんだということですね。ところでハイデルベルク信仰問答という教えがあります。以前にも皆さんに紹介したことがありますが、その教えの中の一つに、クリスチャンはなぜ祈らなければならないのかという問いがあるんですね。でその問いにこう答えてます。祈りが神が我々にお求めになる感謝の最も優れたものであり、また神は恩恵と御霊とを心からの親しさを持って絶え間ずこれを求め、またそれを感謝する者にのみ与えようと思っておられるからでありますっていうのが答えなんですね。祈ることはなぜ必要か。それは感謝の最も優れた姿なんだって言うんですね。あるいはまた神様が私たちに与えようといつも思っておられるのは神の恵みと御霊なんであって、それはそれを感謝する者にのみ与えてくださるんだって言われてる。だから祈りは大事なんだってね。私たちは感謝って考えるときに、何か求めたもの、欲しいものが与えられた後に感謝するもんだってね、普通思っているわけなんですけれども、感謝が先に来るってのはどういうことなんだろうか。先にお礼を言ってしまうなんてね、神様に対して失礼なんじゃないか、ずうずうしいんじゃないだろうかってね、思うこともありますが、しかしこの信仰問答はそう考えていないんですね。そうじゃなくて、私たちにはすでに感謝することがもうたくさんあるじゃないか。そもそもイエス様に救われているじゃないか。神のことされているじゃないか。神様がしっかり私たちを捕まえていてくださるではないか。神様ありがとうとどうして言えないのか、言えるはずではないかっていうんですね。その神に対する感謝に最もふさわしい姿、まず最初に出てくる言葉、それは祈りであって祈りの言葉なのだと言ってるんですね。天におられる私たちの父よと、この主の祈りは祈り始めます。このこともまず感謝の心の表れなんですね。なぜなら神が私たちの父になってくださっているからです。逆に言えば神が私たちを神の子として愛し生かしてくださっているってことですよね。だから私たちは天におられる私たちの父よと祈るわけです。そう祈るときに、ああ神様ありがとうございます、私は今あなたを父と呼ぶことができるのですという感謝の思いが全くないまま呼んでいるとすれば、それはもう単なる形式的な決まり文句になってしまっているわけですね。しかしもしそういう本当に神に対する思いを持って父なる神を呼ぶとすれば、その祈りはこの一言でもう十分な祈りだということが言えるってことです。心から神を父と呼ぶことができること、それは神が父となって私たちをしっかり捕まえていて愛していてくださることが分かっているということだからですね。そのような思いを持って天におられる私たちの父よと呼び始めるときに、私たちの祈りの生活が変わってきます。そういう意味で感謝の中においてこそ、感謝の祈りの中においてこそ、私たちは信仰の道をまっすぐに力強く歩んでいくことができるということですね。さて、ところで天におられる私たちの父よと呼びかけるようイエス様は言われたわけなんですが、この神様が天におられるって一体どういうことなんだろうか。旧約時代、ダビデの息子であったソロモン王様はですね、エルサレムに神殿を建て上げました。それは本当に素晴らしい立派な建物だったそうですね。そして建物、神殿が完成した時に、ソロモン王はイスラエルの全会衆の前で主の祭壇の前に立って両手を天に伸ばして祈ったっていうんですね。その祈りをちょっと紹介しますが、列王記上の第8章27と28まで、神は果たして地上にお住まいになるでしょうか。天も天の天もあなたを治めすることができません。私が建てたこの神殿などなおふさわしくありません。我が神主よ、ただしもべの祈りと願いを顧みて、今日しもべが御前に捧げる叫びと祈りを聞き届けてください。ね、皆さん何年もかけて大きな財産を費やして立派な神殿を建てたんです。建てたその、お祝いの時にどう祈ったかというと、この神殿なんかに神様はお住まいにならないっていうすごい祈りですよね。神は人間が建てる宮にはお住まいにならない、いやそれどころか天も天の天も神を入れることはできないとソロモン王は言ってるわけです。その通りですよね。実は天も神様がお作りになったわけですから、 天も神を入れることはできない。神はそれらのものを超えておられると聖書は教えている。まあ、ここに神が住んでいるはずだなどというところは、この地上にはどこにもないということですね。すべてを超えておられるお方だということです。私たちの国、日本では神社を作ります。まあ、神社をただ作っただけでは空っぽなんですね。その中に神様に住んでもらわなくてはならない。そのためにおみこしを担いで神様をその宮に移すという、まあ、儀式をするそうですね。遷宮式といったかな。まあ、そんな風にして神様を運び込むと、まあ、そこに神様がいるようになって、まあ、人間からの礼拝を受けるようになるということですね。でも教会ではもちろんそういうことはしません。キリスト教会では教会堂を作って剣道式をするときにおみこしを担いできてね、神を運ぶなどということはやりません。さあ神様どうぞこれからここに住んでください、私たちはお仕えしますからなどという、そういう祈りもしません。いや、しちゃならないですね。神殿を作ったときにソロモン王は、あなたはここにお住みにならないのですとはっきり宣言してますね。そしてただこう祈りました。先ほどの祈りの続きですが、29節と30節。そして夜も昼もこの神殿に、このところに御名を注いでください。ここはあなたが私の名をとどめると仰せになったところです。このところに向かってしもべが捧げる祈りを聞き届けてください。しもべとあなたの民イスラエルがこのところに向かって祈り求める願いを聞き届けてください。どうかあなたのお住まいである天にいまして、耳を傾け、聞き届けて罪を許してください。ここでソロモン王は、あなたのお住まいである天という言い方をしてますね。でもさっきは天も天の天も神を入れることはできないと言ってるわけですね。神様はそれよりも大きいって。まあ、しかし神は、その天を住処と定めてくださったと、自らね。それは何のため？私たちのためです。今天の父として私たちに向かい合ってくださる、私たちのところに向かって、私たちが作る祈りの家、まあ祈りの交わりである教会に向かって、夜昼目を開いていてくださる、耳を傾けていてくださる。まあ、神殿というところは神がそのためにご自身の名を置いてくださった尊い場所だったってことですね。天をも超える神がそのようにして私たちの地上の民の代わり、民の祈りに目を向け、耳を傾けていてくださる。そのようにして私たちの父となってくださる。そして私たちもまた神の子として神様に向かうということができるわけですね。父なる神は私たちにとって親しい父でいてくださいます。まあ、しかしだからといって教会堂という神の宮に閉じ込められているような方ではないということですね。実は神様はどこにでもいてくださる。どこにでも住んでいてください。どこででも私たちと一緒にいてくださいます。教会堂はなくても、神が私たちの父であるということに何も変わりはありません。聖霊の神が私たちと共にいつもいてくださるということにおいて、何の変わりはないということですね。世界中どこに行っても。私たちの中に住んでいてくださる神様であって、私たち自身を実は神殿として、私たちのうちに住んでくださる神様だと聖書は教えているんですね。私たちの中に住んでいてくださる聖霊なる神ご自身が私たちの心をしっかりと支えて、私たちの心をいつも父なる神ご自身に向くようにしていてくださる。まあ、私たちが天の父よと呼ぶことができるのも、実はこの神の霊、聖霊の働きによるのだということを聖書は、パウロは明確に語っています。ガラテヤの信徒への手紙の4章の6節と7節。あなた方が子であることは、神がアッバ父よと叫ぶ御子の霊を私たちの心に送ってくださった事実からわかります。ですからあなたはもはや奴隷ではなく子です。子であれば、神によって建てられた相続人でもあるのです。アッバ父よ、これお父さん、お父ちゃん、お父さんっていうね、呼びかけですね。神をそのように呼ぶことができるように、聖霊が、神の霊がそうさせていてくださる。父なる神はその祈りに耳を傾けていてくださる。それが私たちの現実となるように、神の御子イエス・キリストが天から降りてきてくださったわけですね。そして神の子として祈る、そのイエス様ご自身が祈るその祈りを弟子たちである私たちにも与えてくださいました。そういう意味ではこの主の祈りを祈るということにおいて、実は私たちもイエス様と同じように祈ることができる、イエス様に似ることができる、 イエス様と同じように父なる神に祈ることができるようになるということですね。この主の祈りっていうのは、イエス様のように祈れない弱い私たちにね、これなら祈るだろう、祈れるだろうってね、イエス様がこうレベルを下げて何かそういう祈りを教えてくださったっていうのとは全く違います。イエス様ご自身が父の前に祈っておられた、その祈りを教えてくださった、そのガイダンスをしてくださったと言っていいんだろうと思いますね。そうやって私たちがこの祈りを祈るときに、私たちもまたキリストに似たものとして生き、キリストのに似たものとして同じ祈りを御前に捧げていくことができる、こんなに素晴らしいことはないだろうと思います。お祈りをいたします。